はい、どうも、元春です。本日は、渡部さんをお招きして、中古セドリの動画第2弾をお送りしたいと思います。じゃあ、渡部さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、まずちょっと本日の第2弾の、あの動画の内容に入る前に、まあ、なんで僕たちが、こういう、中古セドリの動画っていうのを配信し始めたかっていうところをちょっと聞いといてほしいなと思ったんで話させてもらうんですけど、まあ、僕の方メルマガで出したんで見てくれていただいてる方は知ってると思うんですけど、アンケートを取ったんですよ。利益額はだいたいどれぐらいですかとか、その利益額に満足してますかとか、またそういういろんな内容、まあ、5つぐらいの項目を聞かせてもらったんですけど、結果がですね、10万円前後の、その利益、月利額の人が、まあほとんど、6割から7割かな、だったんですね。で、まあ当然、じゃあ当然かもしれないんですけど、そのうちの、90% 以上の人かな、95% 以上かな、の人が、やはりその結果に満足してないっていう、回答だったんですね。つまり、まだまだ、まあ、月利は伸ばしたいと思ってるけど、伸ばせない現状なのか、もしくは今、頑張って伸ばしているところ、徐々に成長中だっていうところだと僕は理解したんですけど、で、ほとんどの人っていうのは、まあ、多分、新品セドリとか、だと思うんですよ。中古ってあまり、やっぱりメンタルブロックがあるんでやってないのかなと思うんですね。なので、今のスタイルに合わせて、中古の利益も追加してもらったら、利益額ってぐっと増えてくると思うんですよね。で、勘違いしてほしくないのは、僕は稼げる人、お金だけを稼げる人を増やしたいんじゃなくて、お金の使い方が上手な人を増やしたいと思ってるんですよ。で、根本的にお金が少ない人っていうのは、やっぱり選択肢そのものが少なくなっちゃう。で、選択肢が少なくなっちゃうと、やっぱり不都合っていうのがいろいろ出てくると思うんですよね。で、今回一緒に、セミナー動画をお送りする渡部さんなんですけど、渡部さんって、会社員時代どんな感じだったかってちょっと話してもらっていいですか？
会社員時代ですか？お給料ですよね。
まあそういう部分も含めて、もろもろの事情を話していただけると嬉しいんですけど。
そうですね。会社員時代は最終面は、店長になったんですけど、店長になった最高の給料で、手取りで19万円でした。はい。
店長です。
店長で19万でした。はい。
なるほど。
いや、まずですね。はい。
その店長の、
はい、
あ、まあ店長のというよりは、まあ19万円っていう値段なんですけど、それで、やっぱ生活ってどんな感じだったんです？うまく回ってましたか？
そうですね。まあ直近は、本当にビビたるものしかできなかったんですけど、やっぱ生活自体は特に、それでも生活できてましたね。
ああ。なるほど。そこは素晴らしいですね。
やるしかないのもありますしね。
まあ、まあ確かにそうですよね。その中で、例えばなんか、こう最近子供生まれられたじゃないですか。
あ、そうですね。はい。
けど、やっぱ子供生まれてくると、まあなんだかんだ言って出費って結構かかってくるじゃないですか。
うん、うん、
その中でなんか我慢しなきゃいけないことだとか、ちょっとお金がないからって言って、その、別の選択肢を選ばざるを得なかったことってあります？
そうですね。まず、お金がなかったので、自分はその、まあ、趣味でギターとか楽器とかっていうのがもう、楽器とかカメラとか趣味だったんですけど、あと結婚を機に、まあ、子供が生まれることを機に、やっぱりその趣味っていうのを全く、まあ、やめたっていうことを、ですかね。やっぱり自分に使う、まあ自分の趣味のお金を使うことがまずなくなったのと、やはり今その生活する 生活にかかるお金っていうのをやはり削ったりとか、まあ、あの携帯電話の料金をなんとか改善したりとかっていうような感じで固定費を削るっていうのに、まあ、一生懸命努力してたのは、はい、覚えとしてはやっぱりあります
、うんうんうん。僕ファイナンシャルプランナーの資格持ってるんですけど、はい、あの無駄な固定費は削るっていうのが、まあ、結構僕の中では、まあ、当たり前ではあるんですよね。ただやっぱ趣味のお金っていうのはやっぱりその活力を与えるというか、その人生に、あとは生活にっていうものなんで、やっぱりなんかその何かしらのものはやっぱり持ってたいっていうのは思うんですよね。けどやっぱそこを我慢せざるを得ないとかっていうところ、
うん、そうですね、
ちょっとそれは悲しいですよね。
なので自分からサービス残業したりとか、まあ、仕事、休日出勤したりとかしてましたね、なんとか。
けどサービス残業だったらお金入ってこないんじゃないですか？
そうですね、休日出勤のサービスですからほとんど変わんないですね。
それでも、まあその、やっぱり会社に、への貢献っていうような感じですか？
うん、そうですね。ちょっとでも変わればとか、うん、なんとかやらなきゃなっていうのは、子供ができたのもあって、やっぱすごく意識はしてましたね。
ありがとうございます。
はい、
僕、まあ、結構やっぱりその、せどりやられてる人って、資金難の人が多いんですよね。あの、うんうん、僕が出会ってきた人はっていう条件がつくんですけど、資金難の人が多くて、うん、やっぱり、まあ、資金がないから、何々できないとか、資金がないんで、その、飛躍できない。資金さえあればっていう部分は、人もやっぱり見てきた中で、正直なところお金じゃないところもやっぱりあるはあるんですけど、とはいえ、やっぱこの、今の日本の社会システムを使う以上、やっぱある程度お金がないと、その選択肢自体が狭くなると。だからまずは僕はお金を得てほしいなとは思ってるんですよね。で、ある程度の額を超えていったら、その生活費とか、その、何ですかね、趣味のお金とかって、まあ、その些細な幸せの部分の満たせてきた後っていうのは、実はもう結構その、何ですかね、刷り込みっていうのが入ってたりするんですよ。例えば、テレビ CM とか、ガンガン流れてたりだとか、まあ、ネットの広告だとか、まあ、そういうので、本当は欲しくないんだけど、欲しいって思わされてるようなものがあるんですね。例えば、高い車とか、そうですね、他には、なんか、洋服、いい洋服だとか、高い最新家電だとか、ぶっちゃけ、いらない。って言うとあれなんですよね。iPhone の新しいやつ出るけど、別にそれ新しくなくても使えるじゃんっていう。けど、なんかそういう、結局ああいうのって感情を買ってるのと一緒なんですけど、その新しいものを持つ俺ってすごいだろうとか、その新しいもの持ってるんだ、へえすごいねって言われる時の感情とかを買っちゃったりするんですよね。そういうものから解放されてしまって、まあ価値観が変わってしまえば、お金ってあるその生活できるだけあれば結構幸せになれるんですよね。だから僕ってこの動画で何を提供したいかって、その最低限のそのお金っていうのを稼げるスキルっていうのを身につけてほしい。だからそれは さっき言ったその新品のスタイルに合わせて、その中古っていうのをもうプラスでドンって乗っかったら、まあ、その今一番のボリュームゾーンが10万円前後だったんですけど、それがもう少し上の方に上がってきて、例えばボリュームゾーンが20万から30万っていう風になってきたら、それだけで、その選択肢ってぐっと増えてくると思うんですよ。だからそういう人たちを増やして、で、それ以降のそのお買い物っていうのに関しては、僕はもう少しその価値観を変える方向で今後発信していくことで、その、なんですかね、変な買い物聞いたらあれですけど、まあそういったその感情に引っ張られた買い物の価値観っていうのを、どっちかというと本質的な方向に変えていきたいかなっていうのを思って、僕はちょっと動画を提供したいと思ってますと。 で、まあ、渡部さんも僕とまあ一緒にこの動画を提供していただくわけなんですけど、渡部さんはどんな思いでその僕と一緒にやってもらえるんですかね。
そうですね、僕としてはやはりまあ、自分の場合やはり子供が生まれるとか家族ができたっていうので、まあ、そのためにまあ、すごくもっと頑張らなきゃいけないなということで、すごく仕事をやっていく中で、その自分がまあ、今止まってというところなんですけども、その会社に期待じゃないですけど、まあ、会社にすがるような気持ちで、まあ、自分の時間を使ったりとか、まあ、家族のためにと言いながら家族の時間を使ったりして、なんとか、生活するお金を得ようと頑張っていたんですけど、やっぱりそういうお金っていうのは実は会社からだけしか生まれてこないっていうわけじゃなくて、自分でなんて言うんでしょうかね、お金の作り方じゃないですけど、稼ぎ方みたいなのが、分かったときに、自分が欲しかったお金っていうのは、どういう時間をかけて、どういうふうにやっていけば、同じ金額が稼げるのか、というのが分かってきたときに、いざやっぱりお金が欲しいのはやっぱ家族のためにお金が欲しかったんですけど、家族と一緒にいるためとか、家族を幸せにするためとか、子供のための選択肢を増やすとか、そういうために、お金を稼ぐ時間というのは、実は、自分の行動、情熱とか、手段とかを変えていけば、もっと、時間の方はそこまで、まあ、家族の時間まで削らなくてもできるのかなっていうのが分かったときに、そうですね、まあ、家族のために、家族と一緒にいる手段として、仕事を使ってたんですけども、やっぱりその会社に勤めるっていう手段以外のものでなんとか時間を作れたりするっていうのが分かったので、そういうふうに、自分がもし仕事をするっていうことに対して、まあ、手段としていろんな手段があるっていうのを分かっていただきたいなっていうのが思いとしてはあります。はい。
結局、家族のため、家族のためと言いつつ、確かにお金は、まあ、手取り19万ですけど、稼げてたかもしれないけど、それで犠牲にしてたものに、まあ、目をつぶらざるを得ないというか、もしくはそもそも見えてなかったのが見えるようになって、で、それの思いを同じような人たちに伝えたいっていうような、そういうとこですかね。
そうですね。はい。
選択肢っていうのは、実は、固定してみなければ、結構いろいろ転がってるよと。
そうですね。
一つとして、中古せどりっていうのがあるよっていうところを分かってほしいっていうことで、動画を提供するのに、まあ、協力していただいてると。
はい、どうぞ。はい。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、この二人の、まあ、提供者の、まあ思いっていうのはそういうものなんですね。で、まあそういう前提で今から聞いてもらえたらいいかなと思います。でですね、第2弾の方は、まあ告知通りですね、質問を送ってくださいと。で、その質問に対して、答えていくっていうところをメインで進めていきたいなと思います。ではまず一つ目の質問から入りたいと思うんですけど。
はい。はい。
それではですね、一つ目の質問。今、中古に力を入れているので、とても参考になりました。いつも仕入れの時に悩むのは、利益率をどのぐらいに設定するかです。20% ぐらいのものならたくさん抜けるのですが、回転率を考えると 20% だと仕入れたくないと思ってしまいます。自分は 30% 以上のものを仕入れていますが、それでも低いような気はしています。人それぞれ違うと思うので、参考までで結構ですので、目安をお聞きできれば嬉しいです。というご質問をいただいております。
ありがとうございます。
どうですか、渡部さん、利益率。
そうですね、利益率、ベースは 30% で考えてるんですけど、やはり、その商品のやはり単価とか、まあ、回転率ですよね。回転率がやっぱり、良ければ、 30% 切って、まあ、25% ぐらいまでに自分も、してます。やっぱり、もともと、なんていうんですかね、仕入れの値段も少し新品よりも、やっぱり、利益率も高くなる分、値下げも、やっぱり、結構大きい時は大きくなってしまうんで、まあ、30%、25% までがラインかなというところは、なんとなくあるんですけども、そうですね、まあ、30% を、大体 30% 基準で、はい、付属品が揃ってて、まあ、すぐ回転するものであれば 30% っていう形で自分もやってはいます。
うんうんうん、基本は 30%、うん。で、より回転率が速いようなものは、まあ、25% ぐらいまでは見るよっていう感じですか。
そうですね、はい。まあ、でも、お店で仕入れすると、やっぱり 30% 以上のものが、やっぱり多くなってくると思うんで、はい。まあ、30% 台って言うと、よっぽど回転がいいものかなというイメージは自分の中ではありますけど。
なるほど。渡部さんの中では、30% 台というのも、利益率じゃなくて、回転率が速いもので、まあ、45台とかなっていくと、徐々に回転率が落ちるよっていうようなイメージ。
はい。そうですね。はいはい。
なるほど。ちなみにちょっと新品の感覚から言えば、例えば回転率の速いものは、10% とかっていうのでもいいんじゃないのっていうのが、まあ思ってる人もいると思うんですけど、さっき渡部さんは、その、値崩れも結構大きい時があるって言ってたじゃないですか。
そうですね。
その辺もちょっとだけ詳しく話してもらっていいです
か。そうですね。値崩れ、例えば今、ね、まさに年末商戦になってると思うんですけど、年末商戦だと、まあ、中古で、やはり、中古でもやっぱり動きが活発になる時期があって、活発になる時期ってのは、やはり、販売店の仕入れもかなり多くなってる時期が、やっぱり活発な時期なのが多いんですけど、今の時期だと、やっぱりお店の、お店からの供給もかなり増える時期になるので、まあ、参入者も、やっぱり、ジャンルによっては、高回転だったジャンルほど、やっぱり参入者がかなり増えてくるので、そうするとやはりどんどん値下がりがすごくなってくるんですけど、新品みたいな形ではなく、まあ、付属品の状況によっては、やっぱり一気に、まあ、1円ずつ下げるところか、まあ、ケーブルがないものとかであればかなり下げる方もいらっしゃるんで、それに引きつられてどんどん下がっていくっていうところがあるので、まあ、注意した方がいいかなというところにはなります。
ああ、そういうことですか。中古っていうのは、
はい、
カテゴリーってそのコンディションによって、まあ、値段帯っていうのがやっぱり結構決まってるますよね。カート良いと市場においてはそれぞれの価格帯があるけれども、やっぱその例えば一番下のカのやつらが一気に下げてきたら、
はい、
その下げざるを得ないっていうことなんですね。
そうですね。カの出品者の方もやっぱり増えてくると思うので、そこにボリュームが出てくると。やはり、まあ、そっちに集中してしまうところがあるかなと。
ああ、なるほどな。だから、値下がり要因っていうのは、結構新品よりも、その、大きい時は、その、一気に全、その、どこに釣られるかわからないけど、一気に動くみたいな。
そうですね。
っていうのになっちゃうってことですね。
うん。はい。
なるほど。で、まあ、ちょっと今、補足で、販売店っていうのは、例えば、その、ハードオフとか、
そうですね。
お宝倉庫とか、まあ、そういった、リサイクルショップが、もう駆け入れ時なんですよね、今。
そうですね、はい、まさに。今、買い取りシーズンですね。
っていうことですね。だから供給が増える可能性があるよってことですね。
はい。
了解です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、二つ目の質問に行きたいと思います。じゃあ、二つ目の質問に入ります。やっと、この動画である理由はこれなんですけど渡部さんの中古動画第1弾見せていただき、可能であれば以下の実例解析を希望しますということで、それぞれモノレートとヤフオクの URL を送ってもらってて、まあ、それの、その仕入れ判断とかっていうのをしてほしいということですね。で、一応そのまま読みますと、説明文に光学系はわずかな塵のみで、曇り、ゴミ、カビなどはありません。または、曇り、ゴミ、カビが少しありますと書かれている場合もあります。このように、塵、カビなどは、写真撮影に影響がある、ので、まあ、仕入れ対象にするっていうのは難しいんじゃないでしょうか。仮に仕入れ って販売する場合はどのように説明文に記載する方が良いでしょうか。まだ別に、別の質問で、本体のみ付属品一式がないような場合でも出品がありますが、ああいうものは売れるのでしょうかという質問ですね。はい、まずまとめると、こういったその写真撮影に影響のあるような、記載がある場合、まあ、その曇りとかゴミとかカビとかっていうところですね。そういう場合ってその仕入れ対象にすべきですかっていうのと、仕入れた場合はどのような説明文にした方がいいですかっていうのと、カメラの本体だけのものって売れるんですかっていう3つですね。はい、ちょっと渡辺さん、そのモノレートとヤフオクの URL 駆使しつつ解説してもらっていいですか。はい、
そうですね。まず、送ってもらったのがヤフオクでこれですね。そうですね。合格系はわずかな塵のみで、曇りゴミ、カビなく、一切なく最高の状態です。この場合ですね、ちょっと塵と曇りゴミ、カビっていうのがちょっと一緒になってくると、すごく難しいんですけども、まずカメラの中で、コンパクトデジタルカメラになると、お好きな方でも分解して清掃するっていうことをされる方がやっぱり非常に少ないので、コンディションを修正することがちょっと、レンズ内部の方ですね、ほどな方でもほとんどできないところがあるので、難しい。まずコンディション回復ができないところがあるので、撮影に影響があるものっていうものはやはり仕入れ対象にはちょっと難しいのか、向いてないのかもしれないっていうところが個人的な見解です。ですね、ただちょっと、カメラを好きな方以外、チリ、曇り、ゴミ、カビってなんだよっていうところになると思うんですけど、まずですね、曇り、ゴミ、カビ、これに関しては、頻度というか、なんていうんですかね、その量というか、状態によっては、もう撮影に思いっきり影響が出てきます。実際曇りが大きいと、曇りがしっかり曇ってしまっていると、画面がもう曇ってしまっている。撮影がもうすごくぼやけた写真になってしまったりとか、ゴミとかカビに関してはもう撮影自体にもう黒い点だったりとかっていう、わかりやすくはっきり出てきてしまうので、この曇り、ゴミ、カビに関してはもうほとんど NG だと思います。こちらがあるものに関しても、コンパクトデジタルカメラに関しては、ちょっと難しいかなと思います。まあ、デジタル一眼レフの専用の分解できるレンズ、であれば、一部の方が修正できたりするんですけども、やはり、Amazon で販売するような、オートフォーカスのレンズとかになると、少し、修理が難しいものだったりするので、やはりこの辺は、取り扱わないのが、一番無難かなと思います。ただですね、この最初の方に書いてあるわずかな塵のみっていうのに関しては、ちょっとグレーなところで、塵が入ってる部分がどこになるかっていうのもあるんですけども、ほとんど、撮影に影響しないですね。夜間撮影とか、ちょっとカメラの専門的な話になるんですけども、全体的に暗い写真とかを撮ったりすると、この塵がしっかり出てきてしまったりとかっていうのはあるんですけども、ほとんど撮影に影響しない場合があったり、このわずかな塵っていう状態を表現できる販売店もちょっとカメラの専門店以外は難しいかなというところがあるので、こちらに関しては、塵の状態が確認できないのはちょっと痛いんですけども、まあ、ほとんどの中古商品に関してはこの塵っていうのは、おそらく混入があると思いますので、このわずかな塵というレベルに関しては。なので、まあ、この辺の、このわずかな塵という状態であれば、普通に、仕入れにしていいかなと思います。そうですね。まあ、値段的なところで言うと、今の方だと出品者自体もすごく少ないので、そうですね。まあ、合わせて出しちゃっても、パワーショット、パワーショットというシリーズ自体がちょっとキャノンさんの人気のシリーズにはなるので、スペックとか的にも今 FBA の出品者自体もいないもんですから、まあ、それに合わせる値段で2万3000。
まあ、そこで売れてますもんね、中古。
そうですね。そうですね。この辺に売れているので、まあ、この辺では間違いなく今のシーズンであれば、売れるのかなっていうのは、 言えると思いますね。まあ、2万円台とかでは確実に売れてるので、そうですね。まあ、この状態であれば、はい、この値段で売れると思います。まあ、今この値段、まあ、出品者が、FBO の方がいないので、まあ、この値段に近い値段で出してもいいんじゃないかなとは思います、ね。あとは。
もうこれが説明文
の記載
方法ですね。
そうですね。説明文の記載方法に関しては、地理に関しての表現は、原則書かない方が無難だと思います。撮影にも思いっきり、例えば自分で地理がある商品っていうのを仕入れしたときに、まあ、よほどカメラが詳しい方じゃないと、地理が入ってるっていうの自体わからないと思うんで、まあ、そこまで、まあ、地理っていうのが基本的にはどうしても、防湿室とか、しっかりしたケースにしまっとかないと入ってきてしまうものにはなるので、そこまで神経質にならずに、ここの部分に関しては表記しなくても問題ないかなと思います。なので、通常の中古の、出品のライティングだけで問題ないと思います。
逆にというか、こういうコンパクトカメラ系とかデジカメ系ってあるじゃないですか。はい、この結構2万円台のデジカメとか3万円台のデジカメっていうのは、ボリュームゾーン、よく買われるゾーンの価格帯だと思うんですけど、はい、こういうのをやってる人って、カメラ好きというか、普通の人じゃないですかね。っていう僕は感覚はあるんですけど。
なるほど。それでコンパクトデジタルカメラの種類にもよるんですけど、このシリーズに関しては多分本当にプロでカメラマンやってたりとか、すごくカメラ愛好家の方がサブで持ってるカメラですね。そうですね。カメラの好きな方はハイエンド系のまあ、自分のお宝にしてる一生もののカメラと、どこにでも持ち運べるデジタル一眼レフ。で、あとは、散歩にも持っていけるような、ある程度しっかり撮影できるっていう、このパワーショットみたいなしっかりしたシリーズのコンパクトデジタルカメラっていう図式にはなってくると思うんで、なんでこの辺は割としっかりしたユーザーの方が買っていくデジタルカメラにはなるんですよね。
なるほど。ということは、やっぱりそのチリとかっていう部分を下手、はい、下手に書くとというか、そもそも自分が気づいてない部分もあるし、ヤフオクのコメントをそのまんま丸コピしたりすると、まあ、ちょっとそれはそれで、どうかなっていう印象を与える商品ですし、コンディションの悪い状態のものを仕入れて出しちゃうと、気づかれる可能、まあ、気づかれるっていう言い方も非常にあれで、問題のある言い方かもしれないですけど、やっぱクレームが入ったりだとか、低評価をもらったりする危険性があるっていうことですね。
そうですね。まあ、なので、逆なんですよ。逆に、こういう、しっかりしたユーザーの方が使うんですけど、まあ、ある程度、撮影に問題がないチリぐらいであれば、ほとんどの方が見逃してくれたりとか、まあ、散歩用に使うデジカメだからって割り切ってくれる方の方も結構いらっしゃると思うんで、割り切ってまで失礼室にならなくても、いいかなっていう部分なんですよ。このチリゴミとか、チリとか曇りゴミカビっていうのを神経質にアピールするのはカメラ屋さんがもともとしっかりした光学の、まあ、本当に高いレンズを売るときにチリが入ってる曇り、チリが入ってるじゃないかっていう、まあ、クレームの防止から来てる流れのものが引き継がれてるところはあると思うので、まあ、あんまり神経質にならなくてもこの辺は、まあ、曇りゴミカビに関してはこれは例外です。本当にこれがある場合はしっかり書かなければ、もし仕入れしてしまったのにこういうものがある場合はしっかり記入する必要があると思いますけども、今回のケース、このチリとかっていう程度であれば、そのまま問題なく普通にコンディションと付属品の機能だけで問題ないと思います。
なるほど。はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ最後に、本体のみでも売れますかっていう。
そうですね。本体の面に関しては、ですね、まあ、もともと、カメラ好きな方とか、例えばこういうカメラを買われるときに、まあ、買ったことある方ならわかると思うんですけども、量販店さんだと、やたら、予備のバッテリーはどうですかとか、そういった形で予備バッテリーを勧められる方とか、まあ、Amazon さんとかでも普通に、外部メーカーの安い純正ではなく互換性のあるバッテリーとかっていうのがすごく安く出回ってるので、まあ、そういったものを余分に持ってる方がかなりいらっしゃると。で、そういうバッテリーが余ってるものを活かしたいっていうニーズの方もいらっしゃいますし、先ほど言ったみたいに、例えばこのパワーショットのシリーズがすごく気に入ってて、この S120 と同じバッテリーを使ってる機種を持ってるとか、またはこの S120 を持ってるって方がいらっしゃれば、そういう方が今のバッテリーとか、その充電環境を活かしたいって方がすごく、やっぱり多くいらっしゃったりするので、S120 の、まあ、予備を持ってたりとか、っていうようなニーズがあるので、まあ、本体のみでも、ご存知売れると思います。
僕には分かんない世界ですけど、はい、すごいですね、やっぱり。
そうですね。なんで結構多いですね。本体だけ欲しいという方も、お店で働いてる時には結構いらっしゃるので、なかなか売れないところなので、逆にこの辺は、このアマゾン転売の優位なところにはなるかなと思ってます。
全国のそういったちょっと、まあ、マニアというか、そのよく知る人に対して、まあ、本体だけ欲しいという人に対してアプローチができてしまうっていうところなんで、そこがデータ
ですね。そうですね。
なるほど。これだけでもぶっちゃけ仕入れ対象増えると思うんですよね。
そう
ですね。単純店舗だったらあまり売れずに残ってるってことですもんね。それ逆を言うと。
そうですね。はい。こういうようにしっかりする表記するほど売れなかったりするんで、はい。まあほとんど一般ユーザーの方がわずかな地理が入ってるって気づく方の方が少ないと思います。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。じゃあもう一個もらってて、パナソニックのスチームナノケアなんですけど、そちらの方、ちょっとまあ、いろいろなケースということで、まあ、例えば本体電源ケーブルのみのジャンク品とか、本体電源ケーブルの通電確認済みのもの、本体付属品あり、多少使用感あり、外見汚れありの場合など、本体付属品、すべてあって傷などほとんどない綺麗な状態の時のものなど。で、まあ、このような様々なコンディションがあった場合の、まあ、各コンディションの仕入れ判断とその場合の金額の付け方っていうのを実例を挙げてほしいということなんですけど、そうですね。まあ、まあ、分けると、ああ、そうですね。余計なこと言わないでこう。お願いします。
そうですね。動作環境できる環境ではないので、ジャンク。そうなんで、動作環境できる環境ではない。
まあ、今回の質問文をそのまま回答するんじゃなくてもいいと思うんですね。だから、ジャンク品の場合だったらどうだとか、また、リスクのあるような時だったらどうだとか、いやったらどうだとかっていう、その渡部さんなりの基準を、まあ、答えればいいのかなと僕は思うんですけど。
あ、わかりました。では、そうですね。まず、本体電源ケーブルのみ、まあ、動作確認できるかわからないジャンク商品っていうものに関しては、個人的には、まあ、ヤフーオークションとか、別のプラットフォームを使って、最悪本当にできるのであれば、まあ、もともと利益商品であれば仕入れちゃいます、ね。仕入れてみても面白いかなと思います。はい。あとはですね、そうです。本体電源ケーブルのみ、電源、通電確認済みのみ。まあ、これも同じですよね。ジャンク商品と同じような形で、未チェックっていう商品にはなってくると思うんですけど、この辺に関しては、まあ、電源が入ってる、そうですね。これに関しても、ある程度のチェックはどうしても必要にはなってくると思うので、これもさっきと同様ですね。ある程度、まあ、トントンにヤフオクでできるようであれば、これも仕入れてしまいます。はい。で、次に付属品、本体付属品があり、多少使用感があり、外見汚れあり。そうですね。これに関して、これが多分チェック済みのものだということで、 良さそうなのかな。本体付属品なり、外機。そうですね。あの、外箱、化粧箱がない、ナノスチーマー。これに関しても特に、まあ、利益が出れば仕入れちゃいます。まあ、ただ今、モバレート見てみたら、まあ、ちょっと品切れになってるのなって、ちょっと値段が、ややこしい値段にはなってるんですけども、ある程度これ、まあ、元々の通常時の値段にこれからどんどん戻っていく、1月の3週目、4週目以降ぐらいに戻ってくると思うので、そうですね。まあ、この4000円台で売れてる、4000台後半とかで売れてる跡があるので、まあ、その辺で様子見ながら、その辺で売れるようであれば仕入れてしまいます。はい。本体は付属品すべてあり、傷などはほとんどありません。そうですね。あくまで僕のやり方なんですけど、基本的に非常にいいっていう評価をつけることがほとんどなくて、コンディションはいいっていう評価だけでほとんど出してしまうんですけど、まあ、というのもすべて傷がほとんどありませんというものに関しては、中古の状態の非常にいいっていうものを求められる方は、まあ、あの、新品を買えばいいけども、中古の非常がいい、非常にいいっていうものを選ぶっていう場合もあると思うので、まあ、やはり、コンディションがものすごく、中古以上にやっぱりしっかり綺麗になってないといけない。まあ、神経質な方が多いっていうのが自分の接客経験ではちょっとあったりするので、まあ、まだこの辺もちょっと検証が必要だと思うんですけど、自分は、非常にいいっていうのはほとんど使いません。なので、まあ、いいっていうコンディションで、まあ、非常にいいとかで出品されてる方よりも、ちょっとお安めに出したりすることはあると思います。なので、今ちょっと、かなり、相場が高くなってて残ってる状態なのもあるんですけども、まあ、ちょっと今異常に高くはなってきてしまってるので、まあ、この辺の値段よりに合わせて出してみようかなという感じですかね。はい。あとはそうですね、展示品未使用品、そうですね、未使用品であれば、そうですね、まあ、保証書とかそのアマゾンのコンディション的に問題なければ、新品で出せるものであれば新品で出してみてもいいかな。まあ出せるものであればということですけども。まあ展示品に使用品に関しては、まああの、ほぼ新品ですかね。で出してみても面白いかなと思うので、今ほぼ新品だとほとんど新品の在庫も切れてると思うんで、確か。そうですね。切れてしまっているので、まあ新品の売れてた値段に合わせて、ちょっと安めに出してみるっていうような感じでしょうか。はい。まあ、だいたい2万1000円ぐらいでは出てた跡があったりして、まあ、今ちょっと在庫切れてるんで、まあ、2万円、まあ、この値段ぐらいに合わせてみるか、これよりまあ1割ぐらい安くするみたいな感じですかね。はい。だいたいそんな感じでしょうか。
わかりました。
はい。はい。
ちょっと、年末のこの時期、ちょっと、動き自体が変になってるんで、
そうです、
ね、すぐ売り切れるようなものでなければ、ね、やっぱちょっとリスクはありますよね。あの、あまりに高い仕入れ額だと。まあ、
うん、
安ければ別にそんなにリスクない
と思う。そうですね、はい。そうですね、まさに。ちょっと今高くなってるんで、今これが落ち着いてくると思いますから、またあと、年末に買い取ったものがかなり溜まってるお店とかは1月以降にどんどん出てくんで、やっぱそうすると、あの、どんどん値下がりの方がやっぱり激しくなってくるかなと。まあ、供給の方ですよね。供給が、自分たちの供給の方も滞ってくるんで、これ、滞ってくるっていうか、通常の流れに戻ってくると、あの、どんどん少しずつ値段が戻ってくるとは思うんで、まあ、その辺だけは、今、日にち的にももうすぐ終わってきますからね。っていうところを考察しながらというところになるとは思いますけど。
一緒ですよね。うん。だからまあ中古
とか。そうですね、一緒かなと。
は、この、なんていうんですかね。まあ非常に良いっていうところは、イコール新品っていう価値観のお客さんが結構多いっていうような前提から、まあ、良いベースで値付けっていうのを、まあ、渡部さんとしては 推奨していると
はい、そう
ですいうことですよね。
うん。
わかりました。
はい、そうですね。
じゃあ最後に、
はい、
ジャンク仕入れについても聞きたいですっていう、ちょっとざっくりとした質問も来てるんですけど、
はい、
ここについて、まあその、答えれる部分で答えていただければいいかなと思うんですけど、
ジャンク仕入れ。
ジャンク仕入れ
。要望としてはジャンクの仕入れ。このスチーマーのジャンクってことですか？どうなんだろう？
いや、多分スチーマーから
外れて。全体的。
ジャンク全般について。
ジャンク全般ですか？そうですね。その、お店、業態とかにもちょっと寄ってくるんですけど、まあ、一番わかりやすいハードオフでお話しするとですね、そのハードオフの基準、ハードオフのジャンクの基準っていうのをまずある程度お店を観察してみて分かってくる必要があると思うんですけど、そうですね、ある程度動作チェックしてあるものであれば、そうですね、もう仕入れてしまってもいいのかな、お店の店員さんにどれぐらいチェックしてるのかっていうのを、チェックしてもらったりとか、チェックした状況とかを聞いてもらったりすると、ある程度、教えてもらえたりすると思うので、それどこまでチェックしてますかとか、まあ、付属品がなくてジャンクになってるとか、品数が古くてジャンクになってるとか、あとは、そうですね、もともとちょっと、まあ、ちょっと昔の白いプラスチックの状態のものであれば、かなり日焼けがしてしまってるからジャンクになってるとかっていうものがあったりしますので、まあ基本そういうものを中心に仕入れしていくとかっていう形ですかね。そういうものがあればジャンクでも、はい、あるかなと思います。
聞いてみるよってことですか？
そう、また辺確認してみると、いいかなと思う、
うん。安心して仕入れができるんじゃないかと。
そうですね、関係構築にもなるんで、喋ってみた方が。いいと思います
よ。ありがとうございます。
はい。
で、ちょっと時間で押してきたんで、
はい、
まあ、結構長い動画になっちゃってるんで、
はい、
最後の質問に行きます。じゃあ最後の質問なんですけど、はい、先日、ハードオフに行ってきましたと。
はい、
で、ジャンクも対象に仕入れをする際に、その家電をどのように動かすのか分からず、検品できそうなものだけ仕入れをしてみましたと。で、ハードオフでするような家電の検品チェックのポイントや、簡単なメンテナンス方法を教えていただけたら嬉しいですという質問をいただいてるんですけど、渡部さん、検品ってどうやってるんですか？
検品はですね、基本的にテスターとか、専門の工具とかっていうのを自分で、まあ、あって、持ってはいるんですけど、使ったことないですね。基本的にはもう、そこの、お店のスタッフさんが、時間かけて、自分たちよりも多分時間かけてチェックしてくれてるものなんを、自分たちも仕入れしていくっていうスタンスで、自分はやってます。
つまり、結論は、検品してないよってことです
ね。そうですね、ほとんどしないですね。はい。しないです。
了解です。
はい。
まあ、これが回答になってるとは思うんで。
はい。なってますかね。
いや、なってると思いますよ。つまり、検品してないよと。
そうです。
しなくても、大丈夫なものを仕入れてるんだよってことですよね。
そうですね。はい。
なるほど。あっさりと終わっちゃいましたけど、まあ多分、それで納得していただけるとは思うんで。
大丈夫ですかね。はい。
はい。じゃあちょっと長くなってきたんで、そろそろ、まあ、ちょっと他にも質問は何個かもらってはいたんですけど、
はい、
もう45分ぐらいの動画になっちゃったんで、
はい、
まあ、ここらで終わろうかなと思います。
はい。
と、動画としては以上になります。
はい。
この動画の最後じゃない、この動画をお送りするメルマガの最後に、
はい、
簡単なアンケートをお付けしますので、ぜひともですね、この動画を見た後に、それぞれ回答をいただけると、僕も、渡部さんも、喜ぶと思います。
喜びます。
ね、渡部さん、喜びますよね。
喜ぶ、ちょっと。よろしくお願い。
はい、じゃあ、すいませんけど、終わります。どうも、ありがとうございました。
ありがとうございます。